チャンス内のアミコです。中学生の
放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭良人最強会社員出版記念講演会 in 大分県ペプシ2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。高橋社長がシンガポールに昨日立たれて、で、もうね、多分メルボルンには到着されてるんじゃないかなと思いますけど、確かね、今日なのかな、もうメルボルンマラソン。ちょっとシンガポールとの時間差が2時間 ?3 時間くらいあるんで、今日になるはず。っていうぐらいしか私はちょっと時間軸が完全に分かっておりませんが、シンガポールにいらっしゃる高橋社長ですが、もうその間もね、11月8日に向けて、告知などもね、されていらっしゃいますし、なんならですよ、なぜか昨日はですね、ボイシーで、西野さんが高橋社長のと、とんでもないいじり方してましたけど、よかったら昨日の西野さんの帽子聞いてみてください全然高橋社長がなんかしたわけでも何でもないのに高橋社長が突然ディスられるというですねよくわからない状況が起きています。よかったらね、そういうところも含めて愛される高橋社長を応援していただきたいですし、そしてカモさんのね、出版記念講演会、ぜひね、足を運んでいただけたらなと思います。昨日もね、カモさん出版記念講演会されておりましたけれども、そういった形でね、全国アンギャーこれからされるとは思いますが、これもね、主催権を買った方がいらっしゃって、できるっていうところもありますのでね、近くの地域に行けるタイミングがちょっといつになるかというのは、全国すぐに全部が決まるわけではないですし、近くのものがね、いつ決まるかっていうのもわからないので、できるだけね、たくさん足を運んでいただきたいですし、そしてね、高橋社長がいらっしゃるということはもう間違いなく楽しくなることも間違いないので、ぜひね、PTX から、チケットをご購入いただき、そしてどうしても行けない方はね、高橋社長の応援、もしくは書籍をね、送ってもらうというのもできますので、ぜひね、PTX、ご購入よろしくお願いします。そしてそんな高橋社長を応援されております笑顔のまさまささんのインスタグラムのリンクも載せさせていただいております。一応今回もこれオドハラの時にはこのキューブザウルスって言ったらいいんですかね、オドハラではそのキューブザウルスって名乗るかはわからないですし、キューブザウルスを着るかどうかもわからないんですけど、恐竜のね格好を、した状態でね、ストーリーズで踊ってる姿が見れたり、投稿にも上がっております。非常にお茶目な姿を見せてくれておりますまさまささんですが、オドハラ1日の日にね、登場されますおじダンサーズの中におそらくいることかとは思いますが、なんとお邪魔女ドレミを踊られます。振りはね、多分そのオドハロ専用の振り付けに変わってるようなので、どういう振りかはねちょっとまだ私はっきりは分かってないんですけども、まさまささんのこともぜひね応援していただきたいなと思います。インスタグラムのフォローよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日ですね、同窓会に行くんですよ。土曜日だったら普段お仕事だし、土曜日にね、こういう同窓会の予定があっても、基本的には私、土曜日はね、ちょっとその数時間のために休みを取るっていうことをしてしまうと、どっかでまた代わりにね、出勤したりする形で、有給ではちょっともらえなかったりするので、あんまりね、同窓会でこう休むっていうことは本来はしてなくて、実はですね、お仕事が入ってたんです。で、夏ぐらいにお仕事をいただいていて、で、もうなんかこの日ですっていう風に言われてしまったので、そこでね慌てて急遽お休みを会社の方に申請して通ったから、休みになってたんですけど、なんかね直前になってもその関係のね、その LINE グループみたいなのができてたんだけど、そこが全く動いてなくて、あれ、なんかこれ、もっと具体的に動くような予定が、なきゃおかしいよなっ ってちょっと思ってたんだけど、ただ私に発言権があるわけでなくて、私自身はそのイベントに関わることでちょっと当日お願いしますねって言われているような立場に近かったので、その企画段階でこの物申せることっていうか発言権が特になかったから、そこでねなんか入れれる言葉がなくてどうしようかなと思ってたんですよ。でずっと進まないから、これは多分なんかあったんだなと思って、その関係の方のねスケジュールが見れるような SNS とかに上がってるものとかを見てみたところ、あれこの件に関してスケジュールが入ってない、これはちょっとおかしいぞと思って、直前にねもうねしびれを切らして連絡したら、すいませんちょっとそれなしになったんですよって言われて、私はねもうね休み申請出すのが2ヶ月とか3ヶ月前に出さないと通らないというか、まず有給自体もねそこで通してももらえなくて、代わりにごめんこの日出勤してくんないから人数の調整的にちょっと無理だわみたいな感じ、いつも有給をねほとんど取れないというか、取りたくても他の人を調整してもらわないと人数的に間に合わないみたいな状態がずっと続いているから、あんまりね有給が通らないわけですよ。だから代わりにね出勤日とかも調整してもらって、他の人のシフトも調整してもらってその日休んでるから、だから今更ね休まなくてもよくなりましたって言っても他の人の日程を変えなければいけないので、そのまま休めっていう感じになっちゃったからフリーになったんですよ。でフリーになったなと思って、あれそういえば私この日仕事だからって同窓会断ったなと思って、せっかくそんなね機会もなかなかないというか、できるだけね行ける日は行くようにはしてるんですけど、土日の日中に同窓会が入ってる時はちょっとさすがに行きにくくて、夜とかね仕事終わりに行けるようなタイミングの時だけ行ってたから、今回はちょっと行けないなと思って、不参加にしてあったんですけど、1週間とか10日前とかだったんでね、その時に判明したのが、だから急遽連絡したら、もう来て来て来てっていう感じで言ってくれたので、今回同窓会に参加させていただくことにして、でね高校とか大学とかも多分同窓会やってるんだろうなと思うんですけど、私ね連絡先をガッと大学入ったタイミングで変えちゃったから、高校の時の友達と連絡取ってないんですよ。でね、私がちょうど中学校卒業する時はまだアルバムに連絡先が掲載されてるんですけど、高校からってなんかね個人情報の売買の問題が少しずつちょっと問題視されるようになってきて、もう高校の卒業の時にはアルバムに多分連絡先載ってないんですよね。だから高校からなんか連絡が来るっていうことがない。でその同窓会とかも多分個人的に繋がってないと、無理なんじゃないかなっていう感じで、で大学に関してはもう誰がいるかもはっきりわからなくて、大学がね1万人以上は通ってたんですよ。私がその行ってる時 4大でその校内に1万人ぐらいいて、で学部だけでもそのね私の学科だけでも2、300人いるみたいな状態で、数が多いから多分把握できてる人もいないし、ゼミ自体も私は全然ゼミコンとかも一切参加してなくって、誰とも交流してないから、そもそも個人的に来ないって言われるような子がいないから、同窓会に行くような機会がなくって、本当にね中学校の時に学校の先生が同窓会役員を設けてくれたから、その子が定期的に声をかけてくれていて、行ける日は行くみたいな感じで行ってるんですよ。で最初のうちはなんかねもう10年間なくって、で10年後の同窓会をするための同窓会役員みたいなのなのかな。でその子が動いてくれてやった後、その子が連絡先をできるだけ交換頑張ってくれたみたい でそこでいろいろ連絡を取ってくれていて、で今もね半分ぐらいは連絡取れてるのかな。その中で今日は参加するのが20人前後なんですけど、もうね一学年が120人いないぐらいの、小さい学校だったから、そんなにねそこの中で来れる子ってやっぱりねみんなねチリチリバラバラになって ているから、同じ地域に残っている子も少ないと思うし、まあなかなかね仕事とかで出てこれる、全員が出てこれる状況っていうわけではないし、タイミングが合わないことも、私もね最初はタイミングが合わなかったから、なかなかね同窓会って言ってもそんな全員が集める状況じゃないんだけど、なんかね今回は珍しく先生方が来るんですよ。で今までに私先生方が来てる同窓会参加したことがなかったから、あ、まあ今回行けるってことはまあいい機会だなと思って、まあ、参加することにしたんですけど、もうね先生方と会ったのがその中学校以来会えてない先生もいらっしゃるし、私家電量販店にいることもあって、その高校生の時からずっといるから、もうその時からねちょこちょこ来てる先生とかはもう私にずっと声をかけてくれてるから、もうずっと私のね出産のタイミングとかも全部知ってたりとかするぐらいの先生もいらっしゃるし、結構ね会えてたりするんですよ。息子が部活を始めたタイミングで、そのバスケだったから、全然バスケじゃないんだけど他の学校がねその体育館を市の体育館だったから利用してて、そこで先生を見つけて、あーって見つけて、久しぶり先生って声かけに行ったりとかして、またそこでつながったりした先生もいるし、なんか意外とね家電量販店にいたりとか子供を育てている上で先生とお会いする機会みたいなものはちょいちょい取れてたんですよ。子供の学校にも先生いらしたから、私が当時担任してもらってた先生とかが教頭先生とかになったりとかね、役職が上の方になったりとかした状態で戻ってきていて、お会いできる機会もあるし、でもやっぱりそのね職場で会ってる時っていろいろなこと喋れるわけじゃないし、昔こんなことあったよねなんてことも喋れないから、まあこういうね同窓会みたいな機会じゃないと、まあね、昔話もできないので、まあなかなかない機会なので、先生とも喋ったり、そして同窓会にね来てくれている子たちとなかなかない交流の機会、多分1年に1回も会えてないし、2年3年に1回ぐらいのペースでしか会えないので、まあ、ただ同窓会の役員さんが結構ねちゃんとしてる子で、まあね年齢を追うごとにやっぱりちゃんと会う機会を取っていかないと、みんなとね突然の別れとかで知らない間に亡くなってたなんてこともあると思うし、みんなとちゃんと会える時に会っておこうっていう風に動いてくれて、すごくね積極的にそうやってやってくれる子だから本当にありがたいなと思って、せっかくのね仕事は飛んじゃったけどいや結構ねありがたいお仕事だったんですよ。お仕事的にはね、私の今後のためにもすごく活かせるお仕事なんだなと思って、ありがたいなと思ってお受けしたお仕事だったから、ちょっと飛んじゃったのは悲しかったんだけどでもその機会にね同窓会に行けて、で先生と会えるのも多分今回だけっていう話なんでね、なかなかない機会を楽しんでこようかなと思っておりますが、ずっと飛行機うるさくない多分皆さんびっくりしてるよね。できるだけ一番近い時は切ってるんだけど、それでも多分みんなびっくりしてるよね。これね一番マックスの状態は入らないようにしてますからね。これでもすいません、それでもねずっとね戦闘機が飛び交って飛び交ってるのがジャンボジェット機じゃなくて戦闘機なんでね、すいません、音がね多分皆さん聞いたことないような音が多分出てると思いますけど、普段さちょっと聞き慣れちゃっててね、私が BGM みたいに聞いちゃってるから、ちゃんと気づけてなかったらごめんなさい。できるだけ近い時は止めるようにしてストップして、で少し離れてから再開するようにはしてるんですけど、それでもちょっと入るぐらいすっごい戦闘機がずっと飛んでてみんな聞かないよね、戦闘機の音って全然違うと思うんだよね。多分私だってジャンボジェット機の音聞いてびっくりしたもん。あんまり聞かないから珍しいなと思ったから、やっぱり戦闘機の音って多分ね皆さんがあんまり聞いたことない音が流れるって言い方おかしいな、すごい音だと思うの、びっくりする人多いから、本当にね離着陸に近いところにいる人たちって、住んでる人たちって家がずっと地震みたいに揺れてるんですよ。だからティーカップとかを操作付きで置いたりしようものならばですよ、もうカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャみたいなね、バカバカバカバカみたいな 大騒ぎなんです多分ね、みんなほんとびっくりすると思う。ずっと揺れるから、ずっと戦闘機って飛び続けることがあるんですよ。その時々によって変わるんですけど、そのジャンボジェット機みたいにそのお客様が乗って離着陸じゃないから、その訓練中はわわわわずっと飛んでるんですよねすいません、びっくりしたよね。できるだけちょっと音は拾わないように頑張っておりますが、うるさかったら本当にすいません。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。ダンサーの熱い思いを伝えるアミコさん、まさにまさしく、やりたいならやれるようにすればいい。カマさんの武道館は火曜日だけど有給休暇を絶対取る。そして、ポラスター申し込みしました。男性ダンサーとかもあればいいんですけどね。本当はいつかアーティストとして参加したいということで、まさまささんありがとうございます。いやいいですよね。これね、オジダンサーズみたいにね、やるかなと思いきや、カモさんは、ギンギラギンダンサーズ、あ違う、ギンギラギンガールだ、女性の方にね、重きを置いてくださっているので、西野さんのね、方はおじダンサーズに重きをずっと置いているので、なかなか女性ダンサーが出れなかったんですが、ちょっと逆ですよね。いつかね、でも男性とかを募集することもあるんじゃないですかね。MV の時とかは結構男性いっぱい出れてましたからね。MV でちょっと踊ったりしてましたよね。そういうのも、どこかでまた機会があるかもしれないです。なかなかね、結構カモさんのお茶目ななんかスーパーマンみたいな姿が見れたりとか、そういう MV でもね、踊る機会をこうやって作ってくださってるカモさん、きっとね、ギンギラギンガールズ、どんな踊りをねするように支持されるかはちょっとわかりませんけれども、全力で楽しみたいと思っております。いつかね、まさまささんと一緒に参加できるような場所があったらいいなと。おじダンサーズとね、今回のその女性側のダンサーも分けられちゃってるから、音ハロもねバラバラでの登場になると思いますし、曲ごとにねダンサーズ変えてますから、一緒に踊るっていうことはできないかもしれないですけど、全力でね、オドハラも楽しみ、そしてカモさんの武道館、モラスタもね、きっと大活躍できるように、きっとね、仕組み作ってくれるんじゃないかなと思うので、ぜひね、有給休暇を取って全力で一緒に楽しみましょう。笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。いよいよカモさん武道館チケットが販売スタート。ギンギラギンガールズがいよいよ武道館の後、舞台に立つ時が来て、ダンサーアミモンの出番が来ましたね。今回を逃すと本当に二度とない、武道館のステージ、カモさんがコミュニティじゃなくてもステージに立つことができる本当に貴重な一日になるので、たくさんの方に参加してほしいですよね。助走 OK なら間違いなくコミュニティの皆さんで埋め尽くされるので、これはチャンスしかないですね、ということでありがとうございます。多分ね、助走の人も現れるんじゃなかろうかと、1000人ってそういう規模なんじゃなかろうかと私は思っておりますけれども、1000人ってすごくないですか。私、その1000人規模で集めるとは全然思ってなくて、最初数字見て、私一桁見間違えてないと思ったんですよ。100人だったらありえるかなと。結構ケントさんとかもね、100人ダンサー集めるみたいなことを結構やりますから、100人ぐらいだったらワンステージ乗れますからね、ギリギリですけど。だからそれはわかるんですけど、1000人本当みたいなどういった形でやられるのかちょっとまだ全然分かってませんけど、でもね、カモさんにぜひなんていうんですかね、そういうなんかカモさんのことを知らない人たちとかも、そのカモさんと交流することで、あ、こういう人がいるんだって知る機会になったりとか、武道館なんてまさにそうですよね。コミュニティ外の方が見に来てくれないと席埋まらないですから、だからそういう場所でやると多分新規の方絶対見に来るはずなんですよね。 で、あの歌うカモさん、熱いカモさんを見て、その YouTube 講演家としての姿を見たことはあっても、カモさんのことを知らない方、そしてあの YouTube 講演家としての姿も知らない方もやっぱりいらっしゃるので、そこで見てね、カモさんのことを面白いと思ってくださったりとか、すごいと思ってくださったりする方絶対出てくると思うので、なんかね、あのダンサーがそうやってあのカモさんのことを知らなくても参加することで、その人からまた広がるものもあると思うんですよね。あの特にあのエンタメに力を入れ始めているカモさんですから、特にそのエンタメ界隈に関わる人たちが関わることで、新しい客層みたいなものがまたあのまあね、カモさんの周りにも、出てくるんじゃないかなと。そしてコミュニティインフルエンサーもいますからね、あのジョージさんはじめ、なのでそういう人たちの力が、あのそういうところでまたね、あの新たな力が発揮されるんじゃないかなとちょっと期待しておりますが、まあどうなることかわかりませんが、このね、二度とないステージですから、ぜひあのたくさんの方にね参加してもらいたいですよね。頑張ってあの消しかけていきたいと思います仲間たちをね、少しでもそういう機会を取りに行く仲間が、1人でも2人でも増えたらなと思っております。ということで、ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、笑顔のまさまささん、11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献ということでですね、PTX のサイトを貼らせていただいておりますので、ぜひそちらから、お買い求めよろしくお願いします。遠隔支援、それから、書籍を送ってもらうというものも、ありますので、いろんな形でねご支援していただくことができますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムも載せさせていただいておりますので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華ゲスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました、こちらも、エキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。それから、12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます、チケットがあとわずかとなっておりまして、いつね完売するかわからないぐらいの状況になっております。現在14時からの回と16時30分からの回が、わずかにあるというふうな情報でございます。もしかするとね、すぐにでも完売してしまう可能性がある枚数しかないので、お早めにご連絡いただけると嬉しいです。愛知県清須市清須512-1スタジオ石原での開催です。駐車場はあるそうですので、ご予約いただいた方にご案内させていただいております。1800円ワンドリンク付き、主演後トークタイムもございますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります、SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。